私たちは毎週日曜日の聖日ごとに礼拝の中で使徒信条を信仰を持って告白しております。その本文は修法の第4面に記されている通りであります。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずに始まり、我はその一人を我らの主イエスキリストを信ずと続いています。その次、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、そのように告白しています。この使徒信条の内容は、主イエスキリストの主女降誕より一挙に主の極難の生涯に移り進んでいるのであります。このことを心に留めて、よく聖書の言葉を味わいする必要があると思います。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの福音書には、それぞれ主イエスのご生涯に起きた数々の事件や、その都度教えられた多くの例え話や教えが記されています。例えばマルコ福音書の1章16節を見ますと、イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。そこで主イエスはこれらの4人をお召しになったのであります。またマタイ福音書の5章には、山上において主イエスが順々と説教された美しい記事があります。我々キリスト者にとって、それは至福の慰めと励ましの言葉であります。しかし使徒信条では、それらの記事を深くそのうちに包み込みながら、キリストのご生涯における苦難のお姿を浮き彫りにしているのであります。苦難こそ主イエスのご生涯を決定づける事柄でございました。その点を信仰の大事な中核として継承し、その真意を教えることは、教会の存立を左右する緊急な課題であります。かつて16世紀のヨーロッパの教会は、この戦いを中心に展開していくのであります。それが16世紀の宗教改革運動でありました。16世紀のヨーロッパにおける宗教改革は、ヨーロッパの諸教会が当時のカトリック教会の規制に反対し、新しい信仰の内容を明らかにするためのものでありました。16世紀の中頃から約20年間にかけて、スイスのジュネーブ、フランス、オランダ、ドイツ、ハイデルベルグ、そういったところにおいて、次々と信仰問答が、カテキズムが生まれました。この信仰問答の主な任務は、 ヨーロッパではの教会では良い洗礼が主でありますから、彼らが成人をして献身礼を受ける時の信仰内容の教えをそこで示しております。同時に受洗後の信仰生活の指導のためにももちろん用いられましたし、また牧師や教師の指針として役立つばかりでなく、礼拝の説教のテキストにも使用されたのであります。信仰の訓練、とりわけ長老の信仰理解と成長、教会はこれなくして世俗の中に埋没せざるを得ませんでした。その戦いは信仰問答を通してあったのであります。ある改革派の教会では、今日でも一年中何回かはこの信仰問答によって説教をしなければならないと言われております。今週の司法の今週の言葉の中に、ハイデルベルグの信仰問答が37、38が記されております。主はポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、この短い言葉の中に主の極難とその信仰の要旨が集約されております。まず問37を見てみましょう。苦しみを受けという小さな句は何を意味していますか。答え、主がこの世のご生涯において、ことにその終わりにおいて、絶えず全人類の罪に対する神の怒りを身と魂と思って受けて、その見苦しみを唯一のなだめの備え物として我々の魂を永遠の刑罰より救い、我々のために神の恵みと義と永遠の命とを得てくださるに至ったことであります。この問37の答えの始めに、このご生涯においてという言葉がありますけれども、丁寧に訳しますと、このご生涯のすべての時において、ご生涯のすべての時において主は苦しみを受けたもうたということが明らかにされております。例えば主がお生まれになった時、その記事はルカ福音書の初めに記されておりますけれども、王が新しくお生まれになった、このことを聞いた国主ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしました。それを知ったヨセフは夜のうちに幼子イエスとその母マリアを連れて遠いエジプトへ逃れています。そのためヘロデ王はベツレヘム周辺にいた2歳以下の男子男の子を一人残らず殺してしまったのであります。大変な極難が主イエスのご誕生の当初に襲いかかっています。主イエスのご生涯のすべての時、主は苦しみ保ったのであります。それは今日初めに読んでいただきましたイザヤ書53章にある苦難のしもべのお姿そのものであります。イザヤ書の53章2節の2行目から 見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は、苦難のしもべは、軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちの顔を隠し、私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し、無視していた。彼が担ったのは私たちの病。彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり、打たれたから、彼は苦しんでいるのだ、と。彼が差し貫かれたのは、私たちの背きのためであり。彼が打ち砕かれたのは、私たちの咎のためであった。まさに、イエスのご生涯は、この苦難のしもべ、お姿そのものであります。主イエスは、この苦難のしもべを生涯深く読み通された。ご自身は、この主の苦難のしもべを受け継ぐものとして、メシアとしてその役割を担うのだ、そう言われております。主がこの苦難のしもべを主人として生きられたということは、私たちの魂を今も揺さぶるのであります。この死の見苦しみは、二つの役割を担ったと続いております。一つは、死のご生涯の終わりにおいて、絶えず全人類の罪に対する神の怒りを、身と魂とをもって受けられたこと。第二は、この死の見苦しみを、唯一のなだめの備え物として、我々の魂を永遠の刑罰より救い、我々のために神の恵みと義と永遠の命とを得てくださるに至ったこと。すなわち大事には、我々の罪に対する神の怒りを主は我らに代わって受けてくださった。第二には、主の極難によって、我々を神の裁きより救い出してくださった。これが主の見苦しみの尊い結果なのであります。私は、これらの信仰問答を読むごとに、実に短い文章の中に、心を込めた言葉が凝縮していることに、しばしば驚き、感動を覚えるのであります。この短い言葉をもって、主の恵みを語るということは、そのために、どんなに多くの真実の祈りが注がれていたかをつくつくと思い巡らすのであります。そして、現代の我々にも、主の極難の御苦しみが響いているのであります。問い38に移ります。何故裁判官ポンティオ・ピラトのもとに苦しみをお受けになったのですか。答え、主はこの世の裁判官のもとに罪なくして罰せられ、それによって我々の上に宣告せられるべき神の厳しい裁きを 取り除くためであります。問38の答えにはそう記されております。総督ポンティオ・ピラトはローマから派遣されたユダヤの総督でした。彼は紀元60年から36年に至る11年間総督の任務についています。イエスの裁判と処刑は彼の統治下に行われました。ピラトは頑固で残酷な政治を行いましたので、ユダヤ人からは好意を持っては迎えられませんでした。さらに彼の政治は腐敗していったのであります。ところがほとんど尊敬できないこのピラトの名前が使徒信条の中に織り込まれているのであります。そこには重大な意味があります。その要点は三つであります。第一に、主イエス・キリストはその現在の我々が生きている歴史の中でかつて起こったということを証ししています。第二に、イエスがこの世の上司であるピラトの下で十字架につけられた、そういう事実であります。そして第三には、イエスの死とともにキリストの教会と、その後のキリストの教会とローマ帝国の出会いが始まった。これは中世の歴史を形成していくわけであります。ポンティオ・ピラトは、先ほどの新約聖書のルカ福音書にありましたように、この世の裁判官であり政治家でした。しかし彼はよく調べていましたが、主イエス・キリストには何の罪も見出せないと言っています。ルカの23章13節。さらにヘロデとても同じであったと言い及んでいます。つまり当時の公の機関はイエスを無罪と判決しているのであります。それにもかかわらず、この無罪のイエスが死刑の宣告をお受けになった。これは恐るべきことであります。ピラトはユダに使わされたローマの総督であり、当時の有力の政治家であったことは今述べた通りでありますが、したがって彼は秩序と正義を守らなければならない立場にあります。しかし実際はどうであったのか、ここが大問題であります。ルカの福音書の23章の23節以下を見てみますと、22節、ピラトは3度目に言った。一体どんな悪事を働いたというのか。この男には死刑にあたる犯罪は何も見つからなかった。だから、鞭で懲らしめて釈放しよう。ところが人々はイエスを十字架につけるようにあくまでも大声で要求し続けた。その声はますます強くなった。そう書かれています。前の口語訳聖書には、主を十字架につけるように要求した、その声が勝った、群衆の声が勝った、そう記されています。まさに群衆の声が勝ったのであります。そこでピラトは使 人々の要求を入れる決定を下したのであります。その代わりに暴動と殺人の角で投獄されていたバラバの要求を入れて彼を釈放したのであります。そして主イエスを彼らに引き渡して好きなようにさせた、群衆たちと好きなようにさせたと記されています。このピラトの態度でありますが、彼はこれ以外に対処する方法がなかったと考えたのでありましょう。罪のない主イエスを有罪にすることは確かに良心の苦しみを伴いますが、そこで正義を貫いて逆に民衆の不満を爆発させるようなことが起きればそれは大変なことである。事柄をうやむやに処理して自分の責任を逃れようとする自己弁護と自己満足がピラトにあらわになっていくのであります。実に彼の対応は優柔不断で卑劣な態度であります。マルチ・ブーバーという人がおりますけれども、彼はこう言っております。人間の悪について考えると次のことが明らかになってくる。悪の行為は決心どころか根本的には優柔不断で何の決断もしなかったところから生じたのである。またもう一つの点は、悪とは方向を見失うことである。大変深い洞察を私たちに教えていますけれども、まさにそうであります。実にピラトは群衆の叫びに場所を譲って自分の責任を回避し、群衆の一人びとりも無責任な興奮の中でことを決めてしまったのであります。主イエスキリストの十字架につける決定がこのような無責任と興奮の中で決まったこと、それを私たちは忘れてはなりません。無実であるにもかかわらず主イエスが裁かれ罰せられたということであります。これは裁判官の大きな過ちであり誤審であります。イエスは受けなくてもよい余計な処罰をお受けになった。しかしそこで主イエスはその処罰を自らの負うべきメシアの姿として引き受けてくださった。総督の恐るべき誤った対応を契機として、しかしイエスはこの苦難のしもべのお姿とその使命をまさに身をもって受け取られたのであります。キリストのご生涯を考えますと、その伝道の中においても多くの人々の反対を受け、また罵られ、しかしまた多くの辞める人をも追い出しになったのであります。キリストのご生涯を考えると、私は例えばルカ福音書の9章の58節にありますようにですね、狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には 枕するところもない。私は教会に初めて行ってしばらくの間ですね、この言葉を聞いて、キリストのご生涯というのはまさにこういうものであった。狐には穴があり、空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。この言葉は私の心に深く刻み込まれた言葉の一つでございました。したがって主イエスのご生涯を通して、その見苦しみだけが神の怒りをなだめる備え物として神に備えられ、しかもそれだけで十分であって、私どもの魂も身も永遠の刑罰から解き放たれてしまった。実に爽やかなあの続くイースターの風がこの世界に、そして現在の私たちにも吹き注いでくるのであります。確かにこの死の見苦しみを思いますと、逆に私たち人間の人生にもしばしばその旅路においていろいろな苦しみを経験することがございます。自分や家族の病気のこと、あるいは家庭の問題、職場での問題、あるいはいろいろな人間関係の中で、私はどもは時に苦しみを経験いたします。しかしこの主の極難の生涯とその意味を考えますと、そういった私たちの苦しみはすべて主イエス・キリストが担ってくださった。そして主イエス・キリストの極難のうちにそれは解決をしているのだ。このとどめがですね、私たちの人生に与えられております。これは私たちが朝に言うな、聖書を通し、また死の見苦しみのご生涯の姿を思うごとにですね、思い起こし、私たちの魂の中に刻むべき大切な事柄であります。16世紀にはドイツの教会の中で生み出されたこの信仰問答、その響きはですね、時を超え場所を超えて現代の私たちに、日本の教会に、そしてこの緑町教会の中にも響き合っているのだ。そういう中で私たちは大きな主の極難を忍ぶとともに、それによって私たちの人生のすべての苦しみが担われている、このありがたい恩恵を私たちの心に深く刻みたいと思います。